磯辺餅食いてえな。極限気味シェルター第708回。直屋の会か。直屋、直屋。あ、小川直屋か。ハッスル、ハッスルっつってね。うん。懐かしいな。もう、プライドが、あれは何回目か忘れちゃったけど、もう10年以上経ちましたね。多分、プライドというコンテンツが1位終わって。まあその、なんか、一応雷神というものが引き継いでるということにはなってるんだろうけど、なんかね、別にね、いいの。雷神でも全然いいんだけど、なんかやっぱ出てる選手とか、なんだろう、なんか色合いが違って見えちゃうのは、やっぱりこれは解雇中なんでしょうか。もうそんなことよくありますよね。ラジオネーム、コウカさん。皆様、巨源さん、あ、巨源じゃんけい、コウカです。和風極限を追って、だいたい15年以上になるのですが、最近今更ながらに曲芸ギミンシェルターの由来にもなっている川本誠さんのギミンシェルターを初めて聞きました。ありがとう。川本誠ワールドを感じつつ、曲はとても吉川さんらしいなって思いました。ラジオで、オープニングトーク後、曲芸ギミンシェルターって覚悟の後、テンテテン、ロック調の BGM 流れるじゃないですか。あれはギミンシェルターの曲調から来てたりするんですか？それともスタジオワンピチョークスなんですかね？あの BGM も使用歴長くなりましたね。6月ってこんなに暑かったっけってぐらいの気温になってますが、お二人とも体調にはお気をつけください。それではということで、多分別に私指示出ししたりとかしてないし、そういう意図はないんじゃないかな。なんかまあ勢いよくっていう感じで、元気っぽくっていう感じで、ああいうことになったんだと思いますけど、まだね、聞いたことない方は川本誠さんのギミンシェルター、これ本当名曲ですからね。歌詞もとてもなんか、わけわかんないところありつつ、川本誠イズムすごいんで、聞いてみてください。ああ、磯辺餅食いてえ、吉川ガルド
は巨人兵の
巨人ギミンシェルター。
なんなのその磯辺餅食いて。
ミニーちゃんも入ってた今。あ、
それはもうちゅうちゅうあんじゃない。おはようございます、吉日平です。まあ、あの曲に関してはね、もうずっとあれ使ってますけど、あれフリー楽曲なんでね、フリー楽曲って言っても別に、あのウェブとかで公開されてるようなものじゃないんであれなんですけど、あの何回聞いたな、あのアニマックスかなんかの、一時期、もう今は僕加入してないんですけど、あの見れた時期があって、なんか CM みたいのがたまに入ったりするんですよ。こういうキャンペーンやってますみたいな感じの、あんま基本的には CM が入ってるんですけど、アニマックスの自社 CM だから、あの番組と番組の間に入ったりとかするやつかなんかで、あの曲気味のそのオープニングの楽曲と、まあまあだからフリー楽曲なんでね、
あの使われたりとか。買い切りってこと？
買い切り、なのかな、もう分かんないですけど、まあとりあえずそのなんか、今は、あの本当にその要は広告収入とかで、あの収益化しているとか、そういう系のフリー BGM めちゃくちゃ増えたんで、あの昔に比べて、なんで、まあ、いろんなフリー楽曲自分たちも聴けるしみたいなことは、たくさんありはしますけど、ちょっと前までは基本そのフリー著作権フリーとして使っていいですよって、使用権を変えますよっていうやつがほとんどだったので、でそういうやつからチョイスされてるっていう話だったと思いますけどね。あのあれでも見たことあるな、俺なんかの、これもだから CM かなんかだったと思いますけど、テントウムシアパートメントの主題歌に使っている、
あのみたいなやつ、
再現度がね、20バーぐらいの、それおかえりビーグルもそのテイトムシを象徴してますけど、あのオープニング楽曲っぽいやつ、あれもなんかで使われてるのをちょっと聞いたことあるかな。でもなんかありますよね、そのフリーの曲なんだけど、もう自分が好きな YouTube のその動画の曲として使われてるから、もうその人の曲みたいな感じで見てるみたいな。
まあそのイメージがね、
そうそうそう、
あのつくのでね。
あるあるある。
だからなんかもう私的には最近ハマって、この間メールマガであの江戸長屋、裏長屋の話のずんだもんの、動画にハマってるみたいな話したんですけど。今はあのお料理、あの源の炊事場っていう方の、
あ
の
源さんね、最近見始めてるって言ったら、
YouTube にめちゃくちゃハマって、もうほとんど見切ったんですけど
見切、すごいな。
再現シリーズがちょっと私はそこまで興味ないかなっていうぐらいなだけで、私がまあ別にそれも面白いんだけど、あ、
昭和シリーズでしょ。
そう、最も好きなのは昭和シリーズと江戸シリーズ
なんで、昭和96年シリーズだからその感
じ。結局私江戸長屋から流れ着いてるから。
ああ、なるほどね、はいはいはい、
仮面の方が出てきたっていうことで、
江戸時代 その食べてたやつを再現するって、その昔の書物でレシピが載ってるやつがあるから、 それから再現して料理を作るっていう、まあ、めちゃくちゃうまそうなんですよね、あれ。
昔はね、あの、お砂糖とかみりんとかの調味料がなかったりするから、
特に甘いもの系がね、
そう、が高価だったから、あんまり庶民は使えないってことでこれで代用してましたとかね、そういうのがね面白くって、でもね、一番やっぱ美味しくなさそうだったのは飢饉の時の、
あ、草かなんか使ってるやつかな、
あ、なんか玉川かどっか行ってタンポポとか取って、
はいはいはいはい、そう、食べられる野草を使って その上をしのぐというか、あの、飢餓をしのぐ、
そうそう、
みたいな感じのやつが、ありましたね、確かに。
そう、もうそれはでね、本当にね、あの、源さんご自身も、まあ、テンションの上がる飯ではないかなとか言ってたけど、まあでもそれがあるだけ良かったんだろうな、まあ、もうなんかね、あの、江戸の話とか、その過去のね、源の炊事場もそうだし、その江戸の、あの、何、ミステリーハンターズンダモンっていうね、
はいはい、
チャンネルもそうなんだけど、本当に勉強になるし、
うんうんうんうん、
あの、エンタメで勉強するのが一番入る。
あ、そうね、
うんうんうん、面白いなって思いながら聞いてるのが一番入るから、
うんうんうんうん、あ、でも僕もなんかそれ見たけど、道徳の時間に流したらいいのになって思うものばっかりでしたよ。
まあそうだね、
ああいうのいいですよね、本当に教材として使えたりするものもあるような気がする、
そう、だからまあ最近はね、そのお料理関係、その古いテイストのね、あの、映像で作ってくださってるんで、私そういうのも好きなのでね、源の炊事場さんはね、なんかそういうのも好きだし、なんかそういうのにハマったりとかしてるんですけどね、
だからその、昭和感のテレビの、要は古くするエフェクトをかけた、その昔の再現みたいな、やつのシリーズとかも僕結構好きで、まあ、その辺は、
あ、ごめんごめん、そうそうそう、なんで今源の炊事場の話をしたかっていうと、箱根の山は天下の天ってやつがもう源の炊事場の主題歌だと思ってるぐらいイメージついてるって話をしようと思ったの忘れてた、そうそう、
僕なんかその話だいぶ前にしました、だいぶでもないけど、前にしましたけど、あの、学校でやったんですよそれ、
箱根の山はっていう歌を、
そうそうそう、あれで、あの、なんか、ま、待ってる時に、あの、吉川さんがそれを聞いてて、俺が隣で歌いでしたら、なんで知ってんのっていう話になったから
いや歌詞全覚えなんだもん
いやだから、昔のね、特に中高ぐらいで聞いたやつとかは結構覚えてるので、合唱コンクールとかやりましたからね。
いや、まあ覚えてはないんだよ、だからその思い入れはあるよ、特に私中学校の時アクセス死ぬほど好きだったんで、
アクセスね、
アクセス と、高橋由美子さん死ぬほど好きだったんで、やっぱその中学校時代、まだモームスとかも出てきてない時代だから、なんかそういう時に好きだったアーティストさんとか俳優さんとかドラマとかアニメとかってめっちゃ思い入れある。
覚えてる覚えてる、ドラマもね結構覚えてる。だからそれこそ僕、ミッドナイトシャッフルだけ、近藤真彦さんのやつで歌えますからね、
なんかあれでもさ、銀狼回帰ファイルは私的にも中高生ぐらいだったはずなんで、ってことは小学生ぐらい、
多分小学校高学年とかだったと思います。
いや、だとしたらドハマっただろうね、あの世界観はもう小学生の男の子なんか大好きな世界観でしょ、銀狼回帰ファイルなんか、
面白かった、
俺に不可能はない、
あとなんかね、その頃本当にね、あの、キンキキッズさんが、その主役を務めるドラマとか結構入り乱れてたんで、近代少女の事件もそうだし、あとはあのサイボーグかな、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、あの耳のところに MD 入れる場所があって、MD じゃないですけど、
チップみたいな、
そうそう、いや、あのディスクみたいなやつがあって、でそれであのサイボーグ009みたいに、あの加速装置みたいな感じで瞬間的に早く動けたりとかするんですよ。
いや、あの時代のドラマ面白かったよ。それこそ松兄のサイコメトラエイジとか
好き好き、はいはいはい、だから、めちゃくちゃハマってたんですよあれ、
めっちゃ面白いよね、サイコメトラエイジ、
めちゃくちゃ面白かった、
今見ても面白いからねマジで。第2期なんで、あの、大塚ねねさんのところが工藤静香さんになっちゃったのかっていうのが、ね、ち
ょっと、あ、確かに確かに、
あのキャスティングの変更がちょっとあんまり受け入れられなくて、あの、とりあえずもう、
そう、僕もね、僕2より1の方が好きなんですよ。
そうなのよ、やっぱね、ファーストシーズンが至高なんだよねで、あの、金田一はなんかそういうなんか、あの、制作側の都合かよくわからない、 そのなんか大きな、なんかちょっとしたのはあったのかもしれないけど、
うん、そうですね、うん、
とりあえず子供が見てて違和感覚えるようなものはなかったから、ずっとなんかすごく金田一少年の事件簿って長く付き合ってた記憶あって、
あと近畿だからこそっていうのはあるかもしれないですけど、うん、まあ、あのもしかしたらあの嵐さんのね、うん、あの作品で、うん、もう、うん、そっちの方が身覚えある人いるかもしれないですけど、そのメタ的に、うん、そのキャラクターを同一の世界線で出すっていう、
うんうんうん、
だから近代少年の事件簿も多分なんかシーズンがいくつかあったと思うんですけど、
だから、近代一の最終回に、銀狼のあの子が
出てきた、そうそうそう、だから、ね、そういう遊びがあったりとか、うん、なんかやっぱ黄金期だったなとは思いますね、
うん、そうだね、うん、
めちゃくちゃ面白かったです、
うんうん、なんかねそういうなんかやっぱ懐かしの、なんか別に今やってるドラマだって面白いんで、私だってあれ見てるし、あなたを奪ったその日から北川景子さんのね、
あーはいはいはいはい、うん、
まだ
あスローマンの阿部ちゃんから
阿部ちゃん出てるよ、
出てましたね、
阿部ちゃん出てるけど、うん、途中で分かった、うん、あれ阿部ちゃんじゃんと思って、
うん、
いきなり出てきてびっくりしたけど、
うんうんうんうん、
なんか急に平優奈に襲われそうになってたけどいややめてくれよ何考えてるんだ君はみたいな感じだったけど、うん、なんかそのあなたを奪ったその日からで一番びっくりしたのは、うん、スマホを落としただけなのにから何年経ったか忘れたけど、うん、北川景子さんが信じられないぐらいレベルが、あのお芝居の、
あだからやっぱそういうその成長を感じるのもやっぱりあの楽しさの一つだったりしますね、
うん
うんうん、まあ、皆さんもねあのよかったらメールとか、あとは、まあ、YouTube の切り抜きとかであのコメント欄で書けるようになったりするんで、うん、あの思い出のドラマとか、うん、思い出 の, その曲とか、うんうん、あればぜひ、ね、教えてほしいなと思いますね。
そうで、うん、この、 あの私ちなみに川本誠さんの移民シェルターに関しては、
うん、
大人になってからですね知ったのはね、
そうなの、うん、あ昔から聞いてたんじゃないですよね、
違うと思うよ、あれはあのセカンドアルバムに入ってるんだけど、うん、私ファーストアルバムの川本誠っていう、うん、あのアルバムがめちゃめちゃ好き で、うん、でなかなかセカンドアルバム に手を出さなかったので、19、20歳ぐらいの頃かな、
うん、
やっと知ったのはね、でなんかその時になんか番組の名前考えてた時に、うんうん、ギミーシェルターっていう言葉をとにかく使いたいなと思ってて、まあ勝手にだから勝手にというか適当に組み合わせて、うん、今こうしただけだけど、まあ長く使ってると愛着の湧くタイトルにもなるね、曲芸ギミーシェルターという、
そうですね、うん、曲芸ギミーシェルターは突然言われた気がするから、番組のタイトルはね、
うんうん、
和風曲芸もそうですけど、
でも いつも突然だよ激走クリーナーと、
はいそれはそう、うん、まあぜひね皆さんの思い出も聞かせてください、
はい、はい、それでは本編いきましょう。楽器のつもりだけど、あー本当に、でなんだっけ、
知らねえよ
ラジオネームモンカセイさん、
モンカセイさん、
吉川さん、吉川さん、スタッフの皆さん、キョゲンさん、はい、
キョゲンさん、
モンカセイです。梅雨明けが発表されたところもあり、
うん、
まだね関東はちょっと梅雨明けしてないんですよね。もうね今日、まあこれ撮ってるのいつかっていうのはあれですけど、うん、今日の朝方ぐらいに近畿ぐらいまで一気に梅雨明けしてました。なんかもうそろそろ来るよ。
沖縄かどっかが梅雨明けして、うん、九州が梅雨入りしたみたいな。
あ、そうだから沖縄の梅雨明けと九州の梅雨入りがほぼ同日だったんで、ね、ちょっと笑っちゃった。
何それと思いましたよ。北海道とかじゃないんだと思いましたもん。
そう、うん、梅雨明けが発表されたところもあり、クソ暑な夏が近づいているのを感じます、
うん、近づいてるってか、もうクソ暑いよ。
もう体がって感じだよ。
しんどい。
もうホワイトベリー流れ出すよ。君の髪のって感じにもうなんたら弾けたってなるよね。暑い夏といえど湯船に浸かってリラックスするのが変わらない習慣なわけです。
あでも偉いね。いいと思います。
いやもう私なんか、ね、腕だこになっちゃうよ。
結構ねこれ健康を保つためにいいと思いますよ本当に。自分のそのなんか発汗を促してなんか水を循環させるみたいな。
いやマジででも本当に、うん、中山美穂さん的なことに、あまあでも夏はならないか。
どういうこと。
その心臓発作みたいな。
あーヒートショック。
うん、
うん、うわ夏はないです。まあ水風呂にそれこそあの、まあ、ね、うん、あの入ったりとかしたらその心臓に負担はかかりますけど、
あの一件中山美穂さんの一件でちょっとサウナも
大丈夫なのかっていう感じにはちょっとなったよね。
あ、吉川さんはね。
いや私もそうだし、世間的にも若干そんな記事出てた。
あ、まあそうなのかな、うんうん、
やっぱりそのすっごい熱い体の中でいきなり水風呂入る、うんうん、
まあ心臓に負担かかるから やめるに越したことはないと思いますよ。
まあ本当に外気浴とかがやっぱ一番なんだろうなって思って、
うんうん、だからよしあしあると思うんで、いわゆる整うということに関しては、うんうん、なんでその体に負担がかかるのもそうだし、うん、リラックスできるのもそうだしっていうので、うん、どっち、まあリスクをね、まあ、最小にした方がいいとは思うんですけど、うん、まあリスク込みで、まあその体のためにみたいな感じで考える考え方もあるとは思うので、どっちがどっちっていうのはないとは思うんですけどね、うん、
はい。でリラックスするのが変わらぬ習慣なわけですと。ただ夏はあちあちの湯よりもぬるま湯に浸かった後に水シャワーするのが好きです。
なんか女子みたいな、なんか半身浴とか流行りましたよね。
うん、お二人は暑い季節の量の取り方ってありますか？これあるのよ。
なんすか？
ずっと氷が溶ける音聞いてんの。これマジで江戸時代の人もそんなとこあったらしくて、私マジで江戸時代から来たのかなと思ってんの。自分のこと。
普通に平成に生まれてると思いますよ。あ、昭和か。
昭和だ、うん、なんか江戸時代から来ちゃったかなと思ってる。
来てないよ。
う
んじゃないよ。
だって江戸時代の量の取り方、これ私ミステリーハンターズンダモンでも何回も見ましたけど、
風鈴とかでしょ。
そうだよ、風鈴とか。でも耳でしょ、つまり耳で その聴覚での量の取り方と、うん、あと冬の雪の様を描いた浮世絵、
はい、
これが量の取り方。
いやだからさ、その、ね、なんていうの、冷風を手に入れる手段がないからしょうがないんだけど、うん、もう一つ付け加えて言うなら、その時代よりもめちゃくちゃ温度違うから今。
いやだからそうなんだけど、うん、しかもなんか
今はその、うん、なんていうの、そのもう忍耐だみたいな感じでね、うん、その窓を開けて扇風機でなんとかしのげるみたいな、そんな時代じゃないですからね、うん、今それやったらマジで死ぬ可能性あるので、まあ、
本当にそうだよね、
うん、それやって死んでる人出てるし、
うん、うん、なんかこの間ももう本当によ くもうこの時期になるとさ、うん、熱中症患者が今日は何人なんか運び込まれたみたいなさ、やってニュースで特集でやったりとかするじゃない、うん、もうやっててさ2週間前ぐらいに、
だからそう、うん、なんていうの、熱中症イコール日射病と勘違いしてる層が。
日射病って何だ。
日射病はその直射日光に当たったことによって出る症状です、
うん、
で熱中症はそれも含めたその熱が体から発散できなくて、うん、いろんな症状を引き起こしちゃうのが熱中症です。
なんかそのおじいちゃんがさ、うん、その運ばれてインタビューっていうか、お医者さんと喋ってる様子を、
ああびっくりした、
そのおじいちゃんにインタビューしたら鬼だよ。
大丈夫ですか、今どういう状態ですか
って苦しいっていう。やばいでしょ、そのテレビ局潰れるよ、そんなテレビ局。
救急車に乗って運ばれながら、今救急車向かってますからね、今どういうお気持ちですかって
早く来てほしいって言うしかない。
救急車は来てたけど、
うんうん、うん、あとお前がうるさい言われる。
それそう
で、なんかそのおじいちゃんが、うん、なんか今その体一番気になるとこどこですかって言われて、うん、目の焦点が合わないとか言ってて、
あ
でなんかもう 目が霞んで見えないみたいなこと言ってて、はい、じゃあもう今から点滴しますんでねみたいなこと言って、うんうん、
でも割と俺の言ってる状態に近いじゃん。全然安静な状態じゃないじゃん、
うん、いやだからさ、うん、その目の焦点が合わなくなるとか、目が霞んで見えなくなるみたいなことあんだみたいな。
いやいや全然あると思う。だから めまいとかと似たようなもんですよ。
そう、寝ててもなんか天井が回ってるみたいだ、
う
ん、
そうそう、ぐるぐる回ってたりとか、まあ、あとは脱水症状とか、うんうん、まあ、いろんな症状ありますけどね、
うんうん、
普通に熱が高い、まあ、発熱とか、
うん
うん、いろんな体調 その症状が出たりすると思うし、まあ、だからさっき言ったように直射日光じゃなくて普通に部屋の中にいてもなりますから、うん、熱中症は。
そうだよね、うん、なんか昔はね、それこそね、私めっちゃ江戸詳しいんですけど、
いやでもまあ割と冗談抜きになんか最近江戸知識すごい発
表してくるから江戸知識すごいから、なんか、うん、昔はなんかその水を売る行商人みたいな、ボテフリっていうんですけど、そのボテフリ、水を売るボテフリが来て、うん、で甘い砂糖を少し混ぜたお水を錫とか鉛とか冷たくできる容器にね、入れた状態で中に白玉餅とかを、うんうん、入れるっていう、そういうなんていうのかな、ファーストフードじゃないけど、
はいはいはいはい、
そういうのがあったわけよ。
だから道端でアイスキャンディー売ってたりとかする感じで、
そうそう
売ってたっていう話ですよね。そうそうそれはね、
でなんか朝 朝井戸から汲んだお水は冷たいんだけど、うんうんうん、売ってるうちにどんどんこう
温かくなってきちゃうからね。
うんうんうん、でもそのボテフリの人々は、うん、なんていうの、あとお薬、その初期よけって言ったかな、その暑さの、はいはい、
暑さを避けるためのね、
うん、そういう薬を売ってる人たちも、そのお水売ってる人たちもそうなんだけど、はいはい、この自分たちが売ってるものを飲んだりすれば、うん、暑さを吹き飛ばせるよっていう意味で傘をかぶることを禁止してたらしいのよ。
あ、直射日光を浴びる状態にしてた。自分たちが売ってるものがあるから、
う
ん、大丈夫なんですってアピールのためにね、ウイロウイリみたいなもんでしょこれ。その、まあそうね、飲んだらその、うん、口間がよく回るっていうのを、まあ、実演販売兼ねてたみたいな感じね。
そうで、うん、もうどんどん倒れてたってバタバタと
バカ。
それで甘酒屋に甘酒もらっていくってじゃあ甘酒最強じゃねえかって
甘酒ね。あ、もうだ、江戸の時代からその天敵的に使われてたんですね。
そう、
へ
え。なんていうの、冷えてたのか暖かかったのかちょっと分かんないけど、
とにかく甘酒飲むと、いや、まあ、でも栄養素があったってことだから、うん、今でいうところで栄養ドリンクみたいな感じで飲んでたってことでしょ。
そう、う
ん、
だから飲む、なんていうの、江戸時代のエナドリと呼ばれて
た。はいはいはいはい、エナドリね、うん、
そうっていう風な感じで、だからそっかと思って、私もなんか近くのスーパーで最近見かけないから、うん、小分けになってるね、甘酒にできるパウチみたいなのあるんですけど、うんうんうん、それをね、アマゾンで探したりしてましたけど。
ああ、だから、そう、どこでも飲めるようにね。
うん、
あ、甘酒な、俺は飲めないからあれだけど。
信じらんないね、麹がダメなの。
うん、まあなんか多分そうだと思いますよ。
なんで、うん、もう美味しいけどな、別に。飲みなよ美味しいんだから。
だからなんと、これもさ俺この番組が続く限り一生言ってくんだと思うんだけど、うん、入ってくんなって俺は、俺、吉川さんは吉川さんだろ。
いいじゃん、甘酒美味しいよ、はい、どん。
だからいらないっつってんの売ってるから、コンビニとかで、なんか昔で、ちょっと昔ながらの、なんか上シールで剥がしてストロー刺すタイプの、
うん。
うん、カフェオレとかでもそういうのあるけど、
うん、
ああいう感じでさ、甘酒売ってるから。
少ない少ない少ない。袋に入って上キュッキュって金の、針金で回して止めてあるタイプ。これぐらいの大きさの、あるのよ。袋で売ってるタイプあるのよ、甘酒って。ビニール袋で売って
る。それは知らないな。
うん、それだと、希釈して何杯も飲めるから。
あ、いや、だから希釈用でしょ、うん、それは、うん。その場で飲める用でコンビニで売ってるって話よ。
だから。少ない。
知らないよ、どんだけ飲みたいかは。
で、栄養価が足りてない。
俺が、
うん。なんか体もあんまりそんなに別に強くないじゃん。
そう、いや、じゃあマジで吉川さんに言われたくないのよ。
あ、私は今
休みがち吉川に。
私はしょうがない、今はもう、これは本当に
曲気味だって。通算そのなんか僕がレギュラーになってから俺が一人で撮ってる回とか結構あるからね。
さてさて
こんな漫画みたいなさ無視の仕方あるさてさてじゃねえ。
はい、というわけでね、皆さんもね、
いや、もう本当にね、マジで気をつけてください。もう数年前から言われてますけど、うん、もう今は判断誤ったら救急車で入院レベルだし、
うん、
下手するとご高齢の方は命を失うので、うん、マジで頼ってください、現代の文明の利器に、
ね、はい。
曲名気味シェルター、
ラジオネームエッグさん、
お、先生、
吉川さん、吉川さん、ワンピさん、曲名さん、はい、
曲名
さん、エッグです。数ヶ月前の放送で吉川さんが秋葉原のサンボの話をしていたので、
サンボ ね、
ましたね、
うんうん、牛丼とか、ね、秋葉原アットディープで出てきたお店ですね、うん、はい、はい、
食べてきました。行ったんだ、いいな、
うん、
記憶の限りでは多分初めてのサンボだったと思います、うん、秋葉原で何年も続いている老舗のお店ですが、これまで食べる機会がありませんでした、
うんうん、
意外とね、うん、私は入り口で食券を購入し、厨房近くのおじさんの指示で女性の店員さんに相席の座席に案内されました、
うん、
席についてキョロキョロ周りを見ている間に注文した牛丼が出てきました。そのスピードに驚きです、うん、まあね、牛丼はね、早くないとね。
まあまあ、そうですね、
うん、最近牛丼チェーンにも立ち寄っていなかったので、久しぶりに食べたお店の牛丼はとても美味しく感じました、
うん、
それと同時にこれを吉川さんも食べていたのだろうかと考えても、ごめんなさい、食べてはないんです。
サンボは多分行ったことないですよね。
私ない
ですよね、
うん、ただ目の前でサンボか、
うん、行きたいなって話
を出してきた。ジョン・トラボルタがめちゃめちゃ行ってるわって思っただけ、うん、 しかしこの提供の速さと回転率の高さはたくさんの人が訪れる秋葉原では当然のことなのだろうと思いました、
うん、
まあ人が多いからね秋葉原はいつ行っても。
まあどうなんでしょうね、その要は積み上げてきた結果これだけの回転の速さを出せるようになったところかもしれないけど、
安心と信頼の三本みたいなところあるかもしれないけどね。長年この地で経営できているだけのことはあります、
うん、
お二人は最近食事で使ったお店は何ですか。あのね、そのサンボはそれこそ私は見ただけで入ってはないんですが、
うん、
ジャンガララーメンとか、
うんうん、
あとは何でしょうね、最近あれ大きなゲーセンのセガ焼きみたいなやつとか、
あーそれ僕と一緒に行ったやつですよね、
そうかな、うんうん、とかあとあの無理やりあの原神無理やりでもないけど、
だから それ僕でしょ
そうあの原神のなんか、うん、なんか誰もいないんだけど、
違う違う、いやだからその、ま、ず話を戻すと、
うん、
それは僕が、うん、その出演しているそのゲームが、
うん、
あのゲームセンターでできるっていう話だから、
それを
見に行きたくて、で行ったついでにその中古ゲームや、うん、ゲームショップで、
うん、
自分が出てきたで出演したゲームがどれだけあるかゲームをやって、
うん、まあ、
で
そう、
その帰りにその秋葉原の駅の前の、
うん、
そのセガの、あのゲームセンターの上で、
うん、
そのなんだ、原神店みたいなやつをやってたから、
ワクワクショップみたいなのね、
そうそうそうそう、でそれをやってたから、それ行って、で下でそのセガ焼きみたいなやつが売ってて結構その有名なやつだったから、
うん
うん、あの食べましょうよっていうことで食べたん
ですよ。でもさ別にさ、本当にただのたい焼きなのよ。たい焼きおわ山今が焼きなのよ。
なまあまあまあ、
菓子で
カスタードが入った気がするけど。
だから、うん、別にだってそれだってたい焼きカスタードなんて今で全然あるじゃん。
ああ、はいはい。
それ考えたらガチで普通の今が焼きなわけ。で、ね、あの値段、ね、680円とか取るでしょあれ。
結構高かったです
よ。ふざけんなよと思って。おいおいおい、そのロゴにと思って、
うん、
それだけの価値みたいな。
いや確かにあのセガのマークもあったけど、
そう、
いやだからちいかわ焼きを食べたね、
う
ん、あれは。
あ、そっか、だからかな。
そうそうそう、
なんか使用量高いのかない
やいや、だキャラものをねやるときはまあそれぐらいの値段取るのかもしれないですけど、う
ん、まあだからあのちいかわの三人衆みたいなやつの型をね、
うんうん、
作らなきゃいけなかったりはするかもしれないからね。あとはそうですね、よく行くのはですね、チェーン店、
うん、
チェーン店ね、まあでも大戸屋さんが多いかな。
サイズじゃないですね、うん、
サイズはね、というよりは大戸屋にハマってるんだよね。
へー、なんで。
サイズはディアボラがとにかく鬼のように食べたくなる時期絶対来るから、
うんうん、
それは別に焦らずに行けばいいんだけど、大戸屋はもうとにかくホッケ定食にハマりにハマって、
魚食べたい、
お魚がとにかく食べたいのよ。なんかもうそういう栄養を欲してるっていうのもあるんだろうね、
うん、だと思います
よ。うん、で、あのなんか春先だけは一応サワラの西京焼きだけ食べときましたけどあの時期物だしなと思って
、うん、いろいろ選んでるんですよね
からしなもついて美味しかったんですけど
よかったよかったよかった、それは
からしなのごまあえだけついて美味しかったんですけど、で、まあホッケ定食、まあうーん、だからそのチキンの母さん煮とかじゃないね食べるのは、まあ、どっちにしても魚って感じ。
うん、
そのいろいろあるじゃん、唐揚げがどうのとかさ、
うんうん
うん、なんかチキン南蛮もそれこそあるし、
うんうんうん、
だからチキン南蛮はほともとより美味しいチキン南蛮ないからこの世に。だから、まあ、お魚、だけど、まあ、ホッケ食べないとしたら、
うん、
サバですね。
サバね、
うん、サバ味噌煮かサバ焼きかどっちか。
あ、
うん、でも味噌煮の方が骨がね多いんでね。
俺何食うだろう大戸屋行ったら。
分かった、
うん、ちょっとあの分かったって言ってから考えるやめてくれない間髪入れずに言ってほしいのよ、分かった何って聞いた後にまだチキン母さん煮定食とかうるせえなびっくりしたよ、
絶対それだと思った
とか、まあ、なんかあと黒酢なんたら、
あ、分かった、7種の黒酢なんたらだ、
分かんないけど、だからそんな感じのやつ
あの
かな、
それはなんかね、お魚バージョンと鶏バージョンあんのよ。
そうそう、だから割と健康意識で食べることが多かったりするんですけど、うん、
あれはネバネバ爆弾丼みたいなやつは、
あー、たまに食べるかな、
うん、ああいうのもねいいんでしょうけど、
うんうんうんう
ん、まあとにかくねお魚ねちゃんと食べられるお店
って、まあまあまあ確かにね、うん、そんなにそれいわゆる定食屋に行かないと、
うん、
なんかしっかりその焼かれた状態で、焼かれた状態で言ったらあれだけど、
うん
うん、あの大体焼かれてると思いますけどね、
うん
うん、そういう感じで出るっていうのはなかなかない機会だとは思うので、家でね買って焼いたりとかも結構面倒だと思いますんで、
まあまあ、あともうシンプルにお魚が高い。
あ、そうですね、まあ確かに
で別に外食だったら、うん、まあ別にこれくらいでしょうっていうお値段だから、うんうんうん、だったらなんか、うん、なんか、まあ、落ち着いてお家で食べたい気持ちもあるんだけど、うんうんまあ、だったら大戸屋でいいかなと思っちゃうのお魚に関しては特にね、うんう
ん
う
ん、あんまり外食をそもそもしないから、
うん、
っていうのはあるんですけど、うん、結構ね持ち帰りで食べることも多いんで自宅でね
お持ち帰りねやっぱね、うん、家はねいいですね素晴らしい YouTube 見ながら素晴らしいドラマ見ながら
別に一人で食べてても見られるじゃん YouTube 見られながらは店で食べたりとか
でもピンポンとかなるし、うんうん、お父さんとか言ってるしやっぱ落ち着かないよお母さんって言われたらはーいって言うんだけど
それだからスーパーじゃないけどショッピングモールの中に入ってる大戸屋とかでしょ
そうだよでもさ、うん、大戸屋とかって意外とファミリー向けだよ
意外とっていうかまあまあ
ちゃんと見たことないけど、うん、お子様ランチ的なのあんじゃないの
区分的にはファミレスに入るんじゃないですか
そうでしょ、
うん
うん、だから結局私、まあ、コロナというものが流行ったことによって、
うん、
外仕事をもうほぼやめたわけですけど、うん、カメラ持って外行くっていうことをね、
うんうん、
でももうそれ以前からストレスたまるな外仕事って思ってて毎回気づいてたもんそっか子供の声がうるさいんだって
あ
別にいいんだけど普段見てる分には子供可愛いし好きなんだけど、うん、やっぱ集中してる時はちょっと
まあそりゃあね
厳しい、
うん、だからまあ行ってる場所によるんじゃない、
う
ん、それ
はサイゼリアが一番えぐい、うんまあ、もう本当にミックスして遊んでるからドリンクバーをオレンジジュースとなんかミニツメイトとメロンソーダあれミックスして遊んでるから
懐かしいなもはや、うん、
でもぐっちゃぐちゃになってるから
なんかびっくりしたんだよななんかあ水晶なんだって思ったんですよね
水晶、
うん、
あミックスするのはねそうそうあーでも最近貼ってあるね
最近じゃないと思いますよ
そう
ちょっと前がだって僕が見たんですもん、
うん、
結構 前の話だからそうだ見たんだとしたらうん、なんかこれとこれをミックスしたらどんな味になるかなみたいな
問うなよ問うなでもなんか、
うん、
私オレンジジュース飲まないけど、
はい、
オレンジジュースに炭酸水混ぜたら美味しいんじゃないかなとかは思うけどね、
そうそうとか作り方、
うんうんうん、
オレンジジュースプラスソーダイコールオレンジソーダみたいな、
うんうん、
感じのやつが書いてあった
それは美味しいんだろうなと、うんうん、あとなんだっけ、ウェルチかなんかでブドウかなんかあったかなっていう気が
まあまあでブドウジュースあったりとか
コーヒー以外飲まないんで、ねうん、あまり覚えてはない
なんかクーとかなんかそういう系のやつも置いてあった
あクーね、
うんうん
うん、クーとかアンバサとかなんであれ世間でなくなったものがファミレスで生き残ってるっていう現
象
あるんで
しょうなくなったわけじゃないと思いますよあるってことは、
うんうん、
まあでも、
なんかオレンジです、クーとかなっちゃんとかまだ私が飲みやすかったタイプ
あ、
うん、に炭酸水入れたら美味しいかもしれないけどただコップ一杯はいらないコップ3分の1
だからそれは吉川さんが好きにしたらいいんですよ他人の飲み物に対して入ってこなきゃいい
入ってこなきゃいい
自分で好きにしたらいいんですよ、うん、コーヒーしか飲まないどうぞコーヒーだけ飲んでください
コーヒーと、
うん、
アイスコーヒーあとホットコーヒーと、うん、アイスコーヒーと、うん、たまにコーラと炭酸水
どうぞどうぞどうぞどうぞ
何は飲んでるものがモノトーンですねとか言わないんです
コーヒーと水だけ持って出てモノトーンですねとか言うやついないでしょ、
うん、モテないね何言ってんだろうって思われる何を言ってるのかなって思われるからね
まあだからそれはだから好きにしてもらったらいいんですけどなんだっけ、うん、外食か
あ、うん、まあだから三宝というか、う
ん、あと蕎麦屋だ行くんだとしたら、うん、駅の蕎麦屋はめちゃくちゃ行く
全然行こうと思わないわ、
うん、だからそれは吉川さんが好きにし
たなんで行くの行かなきゃいいじゃん
いやだから蕎麦が好きなんだって
でなんで立って食べることあんの
いや別に立ち食いなんて一言も言ってないでしょ
だって立ち食いでしょ
いやいやない、ね、別に駅の中でも座れるやつありますから
うん、うん、立てば
何
立てば椅子いらないでしょ
だから立って食べるのが嫌なんですよね
嫌だよ
いやちょっとだから僕座ってたっていいじゃないですかなんで俺だけ立って食わそうとするの
だって慣れてんだから
慣れてもいないわ別に
江戸前はそうなの
令和だよ今
せっかちだから
せっかちじゃねえわ
なんか思い通りにしないね思った通りのことしてないね
俺の選択なんだから俺が選ぶんだよ
あのね
は
あ、お蕎麦の中でね、
はあ、
コロッケそばみたいなやつはまあまあまあまあ、
コロッケそばでも割と埼玉の名物ですよ。コロッケそばって
ソウルフード的な。
そうそうそうそうそう。
そんなのにコロッケそば振り分けられてるの。
確かそうだと思いますよ。ちょっと詳しいところまで覚えてないですけど。
でも一番はそうだな、おそば。おうどんの方が好きだったりはするんですが、まあでもきのこ天そばとかだったら好きかな。
ああ、いいじゃないですか。割と秋口とか、
そうなの、
よく売ってたりします。
だから秋のことが今から心配なの私。今年のサンマの漁獲量がどうなるかわからないけど、大戸屋さんでサンマ定食出なかったら暴動起こる。え、何
よ。いやいや、魚屋さんじゃないんだよさ。毎年サンマの漁獲量とか気にしてる。
いや、私去年から気にしてサンマの漁獲量めっちゃ気にして
る。まあまあまあ、でも確かにあの秋になった時にサンマ一回は食べたいなみたいな感じで思うことはありますけどね。
そうでしょ、まあ、なんだったら贅沢言うならもうその季節2回来たいよ。秋口、うん、だからなんか今年の秋も夏がね、もうやっと終わった、疲れたわってなった時に、落ち着いて大戸屋さんでサンマ食べられるんですか、どうなのって話。
それ
答えてよ。
それを漁獲量に問うてんの、
だから、漁獲量っていうか一平が今判断してよ。
は
ぁ見てる、そういうニュース見てないよ、ね、
見てないよ
原神ばっかりやってるから見てないよ、ね、
あんま気にしてないよ。
第五人格と、
俺そんなそこまで食にこだわりがないから、あったらあるもの食べるから。
嫌な人。
何
やだやだ、食に興味がない人嫌い。
ああそう、別にいいじゃん、自分が食べたいものをその場で決めて食べるんだ。
ダメなんかちゃんとさ、じゃあ分かって、春は何食べんのよ。
決めてないよそんなの。
なんでタラの芽食べないの。
食べねえよ別にな
んで菜の花食べないの。
だから好きに食べて、食べる時もあるかもし
ん
ないけど。
夏は何食べてんの。
だから特にないって。
なんで夏野菜カレー食べないの。
いや、まあ、食べると思うけど。
万年に唐辛子のおひたし食べなさい。
もそれは食べないから、
秋何食べてるの優しく聞いてあげたけど、秋何食べてる。
焦点じゃねえんだよ
秋は
何が秋だから。そういうことサンマとかでしょ。
サーモンのホイル焼きを忘れるな。
いやだ、食ってねえよ別に毎年よ
サーモンのキノコホイル焼き何で忘れんの。バカ
シンプルな、シンプルな悪口。
冬まだ終わってねえよ。冬何食べてんの。
みかん
みぞれ鍋だろバカ、本当にできない子だよ
俺そう思えばなんかね、あんまりなんかこの季節になったから、いやだからそれこそなんか何配信とかで話した気するけど、あのそうめんとかぐらいよ。
あ、そうめん、ね、
夏にそうめんとか、そんぐらい、あと冷やし中華、そんなもん、そんぐらい。冬は鍋物多くなるとか、あのカレーばっか食ってるとか、だから そんな感じ、
でも私は通年本当はモンスーンカフェ通いたいのよ。
行ってこいよ。
一年中タイフード食べたいから
タイフードね、あんま行かねえな。
いやだから いわゆるその
あれでしょ、パッタイとかでしょ。
そうだよ、とか
アジアンフードあんま行かねえかも。
ヤムンセンとか。
あ、ヤムンセンね、
あの春雨の。
別にパクチー嫌いとかじゃないんですけど、あんま行かないですね、そういうなんかいわゆる日本食以外のやつ、まあまあそのこと言いだしたらカレーどうなんだよとかラーメンどうなんだよとかの話になりますけど。
いやだからあのラーメンとか、
まあ、ラーメンは日本食か、
もうあれは本当にもう日本人向けに激アレンジしちゃってるから、もはや日本の
ラーメン、もう現地のラーメンはもう全然違いますからね、
っていうことらしいけどね。
まあまあ、 あの皆さんもね、なんか季節こういうの食べてるとか、あんま気、僕みたいにあんま気にしてないとか、あればぜひ教えていただきたいです。
はい、はい、お願いしますね。
切り干し大根、かぼちゃコロッケ、パプリカのアリオオーリオ、料理を曲芸気味、曲芸気味、シェルター、よし、川かなです。
ラジオネームコロズさん、
はい、
吉川さん、吉野さん、スタッフの皆様お疲れ様です。コロズです。
さまです。
スポーツ選手や芸能人の方々が引退される際に以下のような言い方をされる、または表現をされますよね。例としてリングを降りる、 ユニフォームを脱ぐ、うん、ピッチを去る、うん、マイクを置く、うん、一線を退く、うん、普通の女の子になる、隠居する、リタイアする、ズラを脱ぐ、かっこ老害
って言ってる。また老害って言ってる。ズラを脱ぐは老害なのか。関係ないだろ。
死だろ。ズラを脱いだらそこには死があるんだよ。
死はないよ別に。
これ
ズラだろ。なんで命と関係してるの。いやだから
それはもう寿命が来てしまったらね、天命が来てしまったら、うん、ズラ被ってる必要がないからですよ。
別に 死ぬ直前までズラつけてても別にいいでしょ
うよ。いやいいよ、だから死んだらいいよね、うん、もうすでにもうさすがにってことよ、おじいちゃんってことよ。
え、新聞にズラを脱ぐって死を意味する言葉で書かれてるんです
か。関係ないと思うけど、なんだろう、私おじいちゃんっていう存在いないんですよ、そもそも全員変死しちゃってんだよ、ね、
あ、なるほどね。
そうなんだけど、そのおじいちゃん的な人の、うん、まあ、女性でもカツラの人たまにいるかなと思うんですけど、うん、え、例えばそのお通夜とか、うんうん、そういう場の時にその寝てるでしょ、
うん、
特にお通夜なんかさ、うん、お布団の上に寝かしとく状態じゃない、
お布団というか、はいはい、まあ、棺
桶とかね、そういう時ってズラかぶせときそこは尊厳守ります。やっぱ
あんま聞いたことないけど、
うん
うん、つけた状態で横たわってるの。
そうでしょ、うん、もうそれはもういいじゃないっていう。いや
だから それはそうかもしれないけど、うん、だから
それは悪いけど、うん、遺言してよ。
え、
遺言してよ。
は
だからあのお通夜お葬式の場においても、うん、わしにはかつらをかぶせとけ。
え、それ俺の遺言状にそれ書くの。
書いて、
はい、
我死すとき、ズラかぶせるべからずって書いてあるの。
べからずだったらかぶさないよ。
うんうん、いやだからズラかぶ、別にいらねえよ。
いらないの。うん、それはだから遺言してくんなきゃ分かんない。
いやだから書かないって別に。
そうなの、
うん、
これを自分に例えた場合どういうかは何とはなしに考えたことがあります。
へ、
私の場合 IT 系なのでシャットダウンかログアウトって言いますかなと思います。
え、自分の何なんか現役 IT の仕事を引退するときに、うん、俺そろそろシャットダウンとかって言い
方するの。いやだから千代の富士みたいに、ね、
絶対的に何言ってんの。
だから体力の限界みたいな感じでシャットダウンみたいな。
どこに示してんだよ。
なんかパシャパシャパシャ。
誰に言う。記者会見なんか入んねえから。コローズさんに
どうでしたかこの何十年間、
うんうん、で、え、何、俺が知らないだけでコロロズさんって発表しなきゃいけない立場にある人なの、ね、
かもしんないよ。だから老害かどうかめちゃくちゃ気にしてる可能性あるよ。部下に嫌われたら終わりだから。
聞いたことね。
お二人の場合どのような言い方をされますか。それで失礼します。
別にそんな言い回し考えたこともないし考える必要もないわ、まあ、言うとしたらね、
なんだろうな、ワールド逆位置。
いや、タロットタトゥーやめてください。
タロットタトゥーじゃないもん。もしくはまあ私もう書かないんだったら筆オールです。
あ、筆オールね、うんうん、あ、そうね、うん、確かにその表現はねここにも書いてないけどありますね、
うん、表舞台から降りますね、
うんうんうん、なるほどね。マイクを置く、
メガネ終わるでしょ。そうなるでしょ。何も見えないんだからもう。
そう。
ぼやぼやぼやぼや。
そうね、そうね。
うん、
よしの。
顔を上げなさい。
俺さ、
うん、
あの中学生になるまで。
うんうん、
裸眼だったんですよ、
うん、
で携帯も持ってなかったし、
うん、
それいわゆるその IT じゃないけど、
でまあ、あれでしょ、あの漫画も知らなかった時期でしょ。
そうそうそう、機器、うん、がなかったんです、その、うん、なんかその目が悪くなる要素がないの、
うん、
携帯電話もないしパソコンもないし、
うん、
だから普通にその視力検査とかでも 1.23 とかが普通だったんですよ、
うん、
なんだけどそのパソコンをいじるようになってマジで1年間で一気に 0. いくつまで下がるみたいな、
うん、
いうことがあって、でそっから普通にメガネをかけ出したから、
うん、
逆にメガネの方が違和感があるっていう周りのリアクション的にね、
うん
うん、っていうのが普通だったんですけど、
うん、
まさかここまで自分のアイデンティティになるとは思いもしなかったから、
うん、
自分の引退
的に、ね、まあ、でもありがたいことですよ。メガネなんて別に普通にそこら辺の人いっぱいかけて
るの。まあまあもちろんね、
うん、
うん、それはそうだから、その自分を言うときに、
うん、
メガネと言ったら吉野一平って思う人がまあこの世の中にいるかもしれないって話ですから、
うん、
まあそれはすごいことだなとは思いますけど。
そうだよ、
うん、でも引退するときに俺明日メガネ終わりますとは言われ
、いや、うん、もうだからその
なんだっけ、俺だっけ、ね、割るだっけ、
割るだけど
割るか、うん、
だからその吉野一平メガネ割るってよみたいな感じの、
なんだあいつ部活やめるってよみたいな感じの
ショートドラマ作って終わりでもいいかもしれないよ。
なんかやだよ
なんでなんかやだよ、
なんかやだよ、
うん、まあまあいろいろね、あのもうなんか最近も嫌な感じの引退とかそれ引っ込む感じが続いてて、ちょっとなんか気持ちも萎えてるんですけどね。
あ、なるほどね、
うん、
まあ、確かに嫌なニュースとかも結構ありますし、
うん、
あの何お笑いコンビの解散とかも聞いたりとかします。でもなんかその、ね、番組が終わるとか、それこそね、うん、いいともが終わる時とか衝撃的でしたけど、うん、ああいうそのなんて言うんだろうな、自分がすごく好きなもの、愛してやまないものが、
うん、
始まって終わるのを見るっていうのが、
うん、
なんかすごい時代のただ中にいるなっていうのは、まあこういう話するたんびに言ってると思いますけどね、うん、恵まれた時代を生きられたなとも思いますし、
でもまあ私ジャニーズ事務所の始まりとか知らないのでね。
いやいや、そうかもしれない、別に別に吉川さんが見てきたものがね、
うん、
全てが全て始まりの起点を見てるとは思わないですけど、
まあそうなんだけど、うん、ジャニーズとかフォーリーブスとか知らないから
ね。やっぱそうなんだけどさ、うん、
まあでもとにかくね、もう本当にあの私はあのあちらさんの事務所には救われたんですよ、幼少の頃から。あ、
ジャニーズね、はいはい、
だからね、もうなんかね、何が起きてるのか分かんないこの状態っていうのは非常にモヤモヤするわけですけどね。
まあね、
うん、
それはそうかもしれないですけど、まあ本当にそのまあいわゆるその関係者じゃないですから私たちは、
うん、もちろんそうなんだけどね。だからまあ、うん、その傍観してあの公式で出てきたあのリリースみたいなものを見て、うんうんうん、ああなるほどそうですかっていう、
そうだから本当に公式発表を待つしかないし、
うん、
もうただただ見守ることしかできないし、自分たちが見てきたものは、
うん、
まあ、別になんかそのショービジネスであったとしても、
うん
うん、そこで得られるものがあって感動するものがあったから、
うん、
それを糧にしてこうして、ね、表現を続けることができたことは事実ですからね、
うん
うん、だからまあ自分が見てきて素敵だなと思ったものはそれはもう その感情自体は間違いじゃないですから、
うん、
もうそれを信じて生きていくしかないと思うんですけど、
うん
うん、まあ、だからそうですね、自分たちももう表現している部分で、まあ、あの元気をもらったとかって言われたりとかすることもあるような立場ではあるので、
うん
うん、まあ、自分たちが救われたように自分たちが表現することで誰かのなんかの元気のきっかけになってくれればいいなってことを信じるしかないんじゃないかなとは思いますけど、
うん、まあ、でも今ね思ってもね、やっぱり、ね、その自分から引退しますというふうに宣言して一番美しかったのは、私はリアルタイムでは見てなくて後に DVD で見たんですけど、
うん、
やっぱ桃江ちゃんに勝てる美しさはなかった。
どんな感じだったんですか。
もう最後にさよならの代わりにっていう曲を歌うんだけど、
うん、
それが終わった後に本当にもうなんかマイクのスイッチ切ったのか話しただけか分かんないけど、
うん、
とにかくステージにマイクを置いて振り向いていなくなって暗転。
あー、なるほどね、
うん、あー、もう本当にずっとその構想みたいなやつが曲のね、
うんうんうんうん、
流れる中もう真顔でマイクを置いて立っていって王子にして安定
な、
それでもう一回もメディア出てきてない。
なんかそのなんていうのかな、本当にこれで引退みたいな感じのものを、
うん、
まあ目の当たりにしたことはないんですけど、
うん、
印象的だったのは安室ちゃんかな。
安室、
いや、その発音だとガンダムになっちゃうから
。安室ちゃん、
うん、
マジで安室ちゃんはね本当本当にかっこいい。
うん、そうですね。
二十歳で結婚、
うん、
30で方向転換、
うん、
40で、
ね、ちょっとあのさ活動の話してくんない？その安室ちゃんの略歴はいいからさしかもどっちかというと人生の方の、
いやだから方向転換っていうのは洋楽にテイストに切り替えたってことよ、はい、で40で引退、かっこよすぎて泣けてくるって話、
うん、なるほどね、
うんうん、
そうだからすごいもうずっと最後まで 安室奈美恵としてのアーティストとして活動しきったみたいな、
うん、いやまあアーティストというか、まあ、パフォーマーというか、うんうん、どちらかというと、
ね、割と声優さんで、うん、そのもうその声優業界引退しますみたいな感じのことになることってどちらかというと少ない方だと思うので、
うん、
あの仕事が減ってくるとか、うんうん、なんかその限ったものになってくみたいな感じの、うん、やつはあるとは思うんですけど、なんか割と先細りしていくだけで自分からもう声優やめますみたいな感じになることって、どちらかというと珍しい方だと思いますからね、うん、そういう意味ではそのなんかマイクから離れるみたいな感じのことって、うん、あんまり宣言しないタイプの職業かなと思うんですけど、
まあ私しかやめてるけどね。
あ、そうだわ、うんこれ以上宣言した人だわ、
うんうん、
宣言してフラッと行ってフラッと戻ってきた人だわ、
うん、でもあの時はマジでやめようと思った。
あ、
なんかあのあなんていうの、全くもってその活動してる意味が分からなくなったから。
あ、うん、なるほどな。
もともと別にエロゲに出ようと思ってやり始めた仕事じゃないしっていうのもあったし、なんかもう本当急激に、まあ、メンタルの上がり下がりもあったとは思うけど、急激につまらんなと思っちゃって、つまんねえなっていう、人から渡された台本を読んでるだけってつまんねーっていうのにもなっちゃったりとかして、まあそれはなんかたまたまあんまり私向きじゃないような仕事が重なったっていう時期でもあったとは思うけどね、
うんうん、あれ和風曲芸を やり始めた時って、
うん、
もう再開した後でしたっけ。
全然再開してる。
あ、うん、じゃあ なんかどっからタイミングでやり直そうと思ったんですか。
なんかあの明確なきっかけは覚えてなくて、ただうっすらとチューブの、チューブっているでしょ、夏になると出てくる
夏にそれで虫みたいに言わないでくれる
前田さん率いるね、
うん、夏といえばの人たちね、
花火っていう曲を聴いてやろうと思ったんだけど、
は
い
は
い
はい、表現に感化されたのか、
うん、なるほどな。 そういうのはあるんだけど、うん、まあなんかあの結局そのやめてる間に何色アスタリスク書いてるから。
あ、なるほど。あ、作家に転向しようと思ったんでしたっけ。
おいや、まあそれも明確ではない、うん、ただやれそうだったし、
あ、だシンプルに表現していることは続けてて、それが、うん、その時は声優じゃないなと思ったんですね。
まあそうだね、あの時のわらびのビルの上から見てた景色で何考えてたのかな私。
危ないよそれ、なんかもう足滑らして前に行くところだったんじゃねえか。
ベランダ高いのよ手届かないのようん、でなんかあそこで車の流れを見ながら何を考えてたんだろう。
あ、
なんかね、まあ、下にあるお弁当屋さんがあるから、うん、あお腹空いたな、あとであそこ行こうとか思いながら、
うんうん、
なんかもう吉川から引退って書いちゃったし、
うん、
ただこれ引退っつったって、まあ、貯金はまあ結構あんだけど、
あのちょっとね、うん、ほんとね、野暮なこと今から言いますけど、うんうんうん、あのどの面下げてみたいなことにはならなかったの。
戻ってきた時
そう、
思ってた人はいるかもね、知らんけど。知らねえし、私の人生にマジで入ってくんない
。いや軽々しく引退って口にしたのもどうかと思うわ
いやマジで引退しようと思ったから、それは私の人生なんだ、うん、
なるね、
うん、でなんかあのこの休んでる期間、休んでるというかぽっかり空いちゃった期間、
はいはいはい、
何もしないってバカみたいだなと思って、
はいはい、
書いた
小説をね、
うんうん、そうだね、
なるほどな、うん、そうね、僕はあんまり声優やめようと思ったことはないわ。やめようって言うほど仕事できてんのかとも思うけど、
うんうん、
まあ、でも和風曲芸と一緒でなんか結構最初からなんか あんまりそのし、まあ、仕事は仕事なんですけど、仕事という区分ができてないというか、
うん
うん、なんかあの生きてるのと一緒みたいな感じの平行であるみたいな感じのものなんで、うん、あんまりやめるやめないとかで尺度で考えたことがないから何とも言えないんですけど、
うん
うん、まあでも自分がやりたいから やりたいものをやって今まで生きてきてるので、
うん
うん、だからこれがやりたくなくなるみたいな感じのことはあんま起こんないんじゃないのかなとは個人的には思いますね、
うん
うん、特にその今なんかは自分でその仕事がないならないで、
うん、
その表現するっていうのもありました。あとね、多分和風曲芸の存在がでかいんですよね、
うん、
その声優としての仕事がなくてもラジオがあったりとか、
うん、
その表現するものがずっと常に隣にあるので、
うん
うん、だからこそなんか思い悩む暇がないみたいな感じのことはあるのかもしれないですけどね、
うんうんうんうん、まあだからね、あのそういうことを続けていくにあたってね、
うん、
なんかそのもちろん そのインプット、あの今ね私がドラマ北川景子さんのドラマ見てることもそうだし、
うん、
そのファンの方々からこういう風にメールをいただくこともそうなんだけど、
うん、
だから何もなしじゃ多分やっていけないんだよ。であの時多分何もなかったんだよ、
生きてる上で
私辞めた時、
うん
うん、生きてる上でっていうか声優という職業を引っ提げて生きている上で、
うん、
多分何もなかった。もうむしろアンチがすごすぎて。
ああそういうことね。
なんか それもあったんじゃないかな。もうほとんど覚えてないんだけどね、うんうんうんうん、当時のことは。ただな、なんか
だ、まあ、でもあの精神的に、うん、もう暗い状態ではあったのね。
とにかく続けていく気に
ならなかった
、もうその気がなくなったということ、うんうんうん、はあったかなとは思うけどね、うん、
なるほどな、うん、まあだから本当に、まあ、僕らをそのなんだろう、和風曲芸を和風曲芸たらしめてるのは、うん、本当にファンの人たちがいるからっていうのがでかいと思う。まあ、もう何度も言ってますけど、聞いてくれる人がいないんだったらやらない方がいいと思うので。
やらない方がいいっていうか無駄だからね、
うんうんうん、
あれ電気代も無駄だから、ね、
あんま俺和風曲芸のこと電気代に見たことないんですけど
電気代無駄でしょ、これだってパソコンとか。
そういやいや、そうよそう、うん、確かにね、うん、で電力がないと、うん、これ収録自体が意味をなさないけど、
う
ん、だからいやだ
どうすんのこれ、データとかで どうやって扱ってんのか知らないんだけど、 Wi-Fi 代とかも無駄なんじゃない。
いやいや、うるせえしその曲気味撮ってる時に、うん、今いくらかかってんのって考えたことないのよ。
だって私毎回ディズニーランドにエレクトリカルパレード見て電気代すげーと思ってるよ。
電気代すげー夢のね話してんなおいそうじゃなくていやあのね、うん、和風曲芸もその維持費が結構あるから、
うん
うん、だからこそファンクラブをやって維持を頑張ってるんですけど、だから当然それやめたら消費するお金は少なくなりますよ、うん、ただあんまりお金で見てないから和風曲芸をそもそもね。
だそうだけど、でもまあ電気代は一
応、うんうん、うるせえ
いやだからそれは最低限かかってますよ。で私たちが、うん、あのスタジオでこうやって撮ってる時にお水飲んだら水道代もちょっと、うん、
水ちょっとじゃねえんだまあでもだから、うん、そうね、あのそれもファンの人たちが支えてくれてるから。
そうだよ、
うんうん、だからファンの人たちがいなかったらあのやめてるので、
うん
うん、だそれを続けさせてくれてることには感謝ですね。
そうですね、うん、はい、ありがたい話です。はい、
おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。さあ、というわけでね、やってまいりました曲芸気味シェルター名古屋の会ということで。
名古屋ね、
うん、うん、
まあ、確かに吉川さんといえばプライドでしたよ、特に出会った頃は。
いやマジで、うんうん、本当に
僕は全然その格闘技とか見ない方だったんで、
うん、まあ、でも、うん、見せたら面白いっていうになった回もあった。わかった、
最後の V とか最高でしたよ。
そうでしょ、
たしきさんのあの俺も戻ってきたっていうのはあれも最高だったし、うんうん、あの V とかその盛り上げとかね、
うん
うん、確かにあのめちゃくちゃ熱くなるなっての
は、格闘技というものをただ見せるだけのコンテンツじゃなかったからこそ、あの佐藤映像のオープニングも煽りもそうだし、あの立木さんのナレーションもそうだし、
うん
うん、っていうね、あの選手同士のドラマとかもそうだしっていう、うんうん、
まあ、本当にエンターテイメントでしたね、あれはね、
うん、あれはもう一種の舞台でした、
うんうんうんうん、そんな気はする。
う、うん
うん、
まあ、だからね、そういう風に思ってもらえるようにね、なんか皆さんになんかいい風に撮ってもらえるように頑張りたいんですけどね、
うん、
今休んでることすらも。
あ、まあまあまあ、あの吉川さんは今あの充電期間中ですけど、
そう、
うんうん、もうしっかり休んでいて、もうじゃないのよ
いやもう、
うん、いや、お疲れ様です、はい、まあ、あの今休養中ではありますけれども、
はい、
あのしっかり整えてね、休んでるからこそ、うん、体制を整えて、あの、うん、また前に舞台にね上がっていただきたいとは思っておりますから、それを楽しみに待ちつつですね、
うん、
皆さんにあの和風曲芸らしいあのエンターテインメントを感じていただけるようにラジオも含めて頑張っていきたいなとは思ってますから、う
ん、はい、
応援引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、
それではまた次回この場所でお会いしましょう。じゃあまったら、エーテンガラガラ、急げもちくいって。